行政情報、from 壱岐市、5ページ。市の政策。功績をたたえて、総務課総務班、電話 48-1111。秋の叙勲、瑞宝炭鉱賞、消防功労。草井雄三さん、郷ノ浦町67。昭和52年に郷ノ浦町消防団に入団され、平成23年までの35年間、消防防災活動にご尽力されました。壱岐市合併後に旧四町の消防団が一本化された際には、初代団長に就任され、2期6年間、新市の消防団をまとめる要職を務められました。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、消防功労、山川明さん、芦部町64。昭和47年に壱岐郡町村組合消防理員として奉職され、平成10年からは消防庁の要職を務められるなど、平成21年に退職されるまでの36年間、市民の命と生活を守る消防防災、救急救命活動にご尽力されました。総務大臣表彰、真上誠二さん、郷ノ浦町72。平成12年から郷ノ浦町担当の行政相談委員の委嘱を受け、無報酬のボランティアとして行政相談にご尽力いただいています。成人式のお知らせ、教育委員会社会教育課、電話 45-1202。成人式を開催します。壱岐市に住民票がある該当者には往復はがきでご案内します。返信はがきに必要事項を記入の上ご返送ください。壱岐市から転出された成人該当者で出席希望の方は社会教育課へご連絡ください。開催日、平成26年1月12日日曜。時間、受付、午後1時から。開式、午後2時から。会場、壱岐文化ホール大ホール。該当者、平成5年4月2日から平成6年4月1日生まれの方。出席申し込み受付、12月19日木曜まで。服装は自由です。なお当日は大ホール2階席を関係者の参観席として開放します。小型動力ポンプ付き軽消防自動車寄贈。壱岐市消防本部。電話 45-3037。消防本部では、平成25年度離島に対する消防施設の寄贈申請を行ったところ、一般社団法人日本損害保険協会より、消防団郷ノ浦地区第7分団2部、郷ノ浦町長島に、小型動力ポンプ付き軽消防自動車の寄贈が決定し、11月7日に長島で寄贈式が行われました。本事業では火災が発生した場合に、地理的条件から常備消防の早急な対応、他地域の支援が得られにくい離島の自主防災力充実のため、昭和57年から毎年離島に適した軽消防自動車などの消防資機材を送られています。写真があります。寄贈された小型動力ポンプ付き軽消防自動車の写真です。写真、終わり。コミュニティ助成事業。一般コミュニティ助成事業。制作企画課、企画班。電話 48-1134。コミュニティ助成事業とは、財団法人自治防災センターが宝くじ助成金を財源として、地域のコミュニティ活動に助成を行い、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの普及広報事業を行うものです。この度、平成25年度コミュニティ助成事業、 一般コミュニティ助成事業を活用し、次の整備を行いましたのでお知らせします。郷ノ浦祇園山笠振興会、歌子委員会、太鼓一式。写真があります。助成事業で購入された太鼓一式の写真です。写真終わり。コミュニティ助成事業、地域防災組織育成事業、消防本部総務課、電話 45-3037。 平成25年度コミュニティ助成事業、地域防災組織育成事業、幼年防火クラブ育成を活用し、次の整備を行いましたのでお知らせします。芦部保育所、幼年消防用鼓笛隊セット。写真があります。幼年消防用鼓笛隊セットの写真です。写真終わり。あなたが思う島の宝を教えてください。観光商工課観光島づくり班、電話 48-1135。 素敵な人、物、心、こと、ところ、線。人以下、ところまでカタカナ表記、線、三要数字。 NPO 法人壱岐交流文化デザイン研究所による空き店舗対策事業の一環として、皆さんの身の回りにある自慢、宝を募集します。壱岐の宝は猿岩や人面石だけじゃない。私たちの身の回りにもたくさん宝があるはずです。家族自慢や料理自慢、身近な自慢を大募集。皆さんが思っている宝を教えてください。応募方法。回覧で配布のチラシに掲載の応募用紙に記入し、市内数カ所に設置する応募箱に入れてください。募集期間、12月1日日曜から12月15日日曜。暮らしと住まい、飼い主のルールとマナー、環境衛生課環境衛生班、電話 45-1111。最近、犬を飼われている方に対する苦情が多く寄せられています。飼い主の方は、次のことを必ずお守りください。1、放し飼いを絶対にしないで、散歩中も含め、常時リードか鎖でつなぎましょう。2、年1回必ず狂犬病予防注射を受けましょう。3、散歩時の飼い犬の糞は必ず持ち帰りましょう。夕暮れから夜間にかけての交通事故防止について、総務課総務班、電話 48-1111。 秋から冬にかけて日没時間が早まり、交通事故に遭う危険が増加します。夕暮れから夜間にかけてウォーキングやジョギングをされる方はもちろん、歩行者や自転車の方は、自動車の運転者から見えやすいように明るい目立つ色の衣服を着たり、反射材を着用して身の安全を守りましょう。また、自動車・自転車の方は、早めのライト点灯で未然に事故を防ぎましょう。第9回動産購買。税務課納税特別対策班。電話 48-1118。税の滞納処分として差し押さえた財産を入札会を開催して購買、売却します。どなたでも参加できます。お気軽にご来場ください。日時、12月15日日曜、午前9時から午後4時。会場、郷ノ浦庁舎地下会議室。購買の方法、購入希望価格を記入し投票する簡単な入札方式です。出品内容は回覧及びホームページでお知らせします。年末のパスポート申請。総務課総務班。電話 48-1111。年内に旅券、パスポートの交付を希望される方は、12月16日月曜までに総務課総務班へ申請ください。なお、申請から交付までの所要日数は9日間、土、日、祝日、年末年始を除くです。教育。壱岐神楽保存会に地域文化功労者表彰。教育委員会文化財課。電話 45-2728。壱岐神楽保存会。昭和46年に設立が、この度地域文化功労者表彰の決定を受けました。地域文化功労者表彰とは、全国各地域において芸術文化の振興や文化財の保護に尽力してきた個人及び団体の功績を称えるもので、文部科学大臣が表彰するものです。壱岐神楽は古くは永享7年、1435年まで遡り、代々壱岐島に奉職する神職のみに受け継がれてきたものであり、最も古い形態を残したまま神事として引き継がれてきました。昭和50年に長崎県無形民俗文化財に、昭和62年に国指定重要無形民俗文化財に指定され、徐々に視聴要望が高まってきたことから、観光客等にも公開するようになりました。さらに、壱岐島内の地域文化を学ばせる観点から、地元の中学校や高等学校にも出向いて演じるなど、民俗芸能の保存や伝承などの活動功績が認められ、今回の受賞となりました。なお、これまでに壱岐神楽保存会は、昭和61年に長崎県教育委員会表彰を、平成9年には県民表彰を受賞しています。写真があります。壱岐神楽の様子。写真終わり。気をつけて、消費生活相談より。警察では振込詐欺や金融商品の取引、儲け話を装う詐欺事件などで逮捕した犯人グループから押収した名簿に搭載されていた方に対して、個別に注意を呼びかける運動を行っています。全国の警察が押収した名簿に、あなたの名前や住所、電話番号等が載っていたので、個別にお知らせをしています。別の犯人グループが同じ名簿を入手している可能性が高く、あなた宛に、振込詐欺などの電話がかかってきたり、未公開株、社債等の購入を勧誘するパンフレット等が届く可能性がありますので、被害に遭わないように気をつけてください。こんな電話は詐欺を疑って、必ず儲かる、名義だけ貸してほしい、携帯番号が変わった、貸付金があるから ATM へ、ロト6の当選番号を教える。振込詐欺、撃退の合言葉。おむすび。落ち着く。娘、息子に確認する。すぐに振り込まない。迅速に届け出る。困った時は消費生活相談室等にご相談ください。壱岐市消費生活相談窓口。電話。48-1135。10月分、12月支給から年金額が改定されます。年金額は、物価が上がれば増額し、物価が下がれば減額することになっていますが、過去に物価が下がった際、特例で年金額を据え置いたため、平成25年9月分までは、本来より多く年金額が支払われていました。そこでこの度法律改正が行われ、平成25年10月分から段階的に本来の年金額に戻すことになりました。なお今後は平成26年4月と平成27年4月に年金額の改定が予定されています。なぜ平成25年10月分からの年金額が下がったのですか？ 現在の年金額は、平成12年度から平成14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、年金額を据え置いたことで、法律が本来想定している水準、本来水準よりも 2.5% 高い水準、特例水準となっています。そのため、平成24年11月に法律改正が行われ、現役世代、将来の年金受給者の将来の年金額の確保につなげ、世代間の公平を図るために、平成25年10月分以降としてお支払いする年金額は、4月から9月までの額からマイナス 1.0% の改定が行われます。いつの年金支払いから適用されますか？改定後の年金については、平成25年12月、10月分、11月分からのお支払いとなります。新しい年金額のお知らせはいつ送付されますか？改定後の年金額は年金額改定通知書でお知らせします。年金額改定通知書は12月13日の支払いに向け、原則として年金振込通知書と一体となったお知らせ、はがきで12月4日以降に日本年金機構から順次年金受給者に送付されます。お問い合わせ、健康保険課、国保介護年金班、電話 45-1111